霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書マタイの福音書6章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。じゃあ大鶴兄弟、マタイの6章6節だけ読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人皆さんと一緒にお読みいたします。はい、で6節読んでください。
あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
はい、では聖書を開いている人を読みいたします。はい、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。今日は祈りについてお話をいたします。兄弟姉妹、私は何度も何度も言いますが、私たちの信仰、キリスト信仰とはイエス・キリスト様との交わりです。それはヨハネ第一の手紙一章の三節に、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですと書いてある通りです。イエス様は私たち人間のすべての罪を一人負って十字架にかかり、死んで墓に葬られ三日目によみがえってくださいました。イエス様はご自分が生きている姿を弟子たちに表し、その後天に上げられ、今天の父なる神様の右の座に座しておられます。そしてそこからもう一人の助け主、もう一人のイエス様、聖霊様を私たちに使わせてくださいました。キリスト教信仰とはこの今生きておられる神様イエスキリスト様との交わりです。とこの交わりのことを祈りと言います。皆さんはイエス様と交わっていますか？イエス様とお話をしていますか？どんな人でも親しくなるためにはその人に会い、お互いに心を開いて交わり、自分のことを相手に知っていただき、相手の話を聞かなければ親しくなることはできませんし、関係は深くなりません。私たちのキリスト信仰とはイエス・キリスト様との関係です。では私たちはどうしたらイエス様ともっと深く交わり、親しい関係に入ることができるでしょうか。それが今読んだところ 6節、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、ギリシャ語には祈りと訳せる言葉が4つあります。どうぞ皆さん修法を見てください。修法の右のページの真ん中のちょっと下のところです。祈りの4つのギリシャ語と書いています。で、祈りと訳せるギリシャ語は4つですが、第一がエウロゲオと言います。これは褒めるとか賛美するとも訳せる言葉です。この天地をお作りになった神様の御業、近づきがたい栄光の中にですね、光の中に住まわれる神様、私たちの罪の身代わりに命を捨ててくださったイエス様、詩編には神を褒めたたえる言葉でもう満ちています。例えば148節のところにはハレルヤ、天において主を褒めたたえよ、糸高きところで主を褒めたたえよ、 主も褒めたたえよ、すべての御使いよ。主を褒めたたえよ、主の万軍よ。主を褒めたたえよ、火よ、月よ。主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ。主を褒めたたえよ、天の天よ。天の上にある水よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らを作られた。彼らが作られた。また地の王たちよ、すべての国民よ。君主たちよ、地のすべての裁きづかさよ。若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。この宇宙にあるすべてのもの、被造物を主を褒めたたえようとあります。私たちは日曜日に礼拝、今日のような礼拝において神様を賛美いたします。礼拝とは英語で worship と言いますが、これは価値を認めるとか価値あるものとするという意味。 神様はイエス様は賛美を受けるにふさわしい、その価値のあるお方だから、私たちは主を賛美するのです。創造者なる神様、救い主なるイエス・キリスト様を称えて賛美します。この時イエス様と兄弟姉妹、あなたは親しい交わり、関係の中に入っています。ですから兄弟姉妹、賛美をする時にはもう心からできれば大きな声でですね、賛美してください。この教会はもうですね、賛美豊かな教会になるように願っています。絶えず祈りなさい。祈りの第一はエウロゲオ、神を褒めたたえ賛美するということです。では祈りの第二番目です。修法に書いております。それはエウカリステオといい、これは感謝するね、ありがたいということ、今日も生かされていること、必要が与えられ、安全が守られ、学ぶ学校が、働く職場が、愛する家族が、共に礼拝し交わる兄弟姉妹がいること、もう本当にありがとうございます。その思いを持って周りを見渡せば、私たちはもう感謝することにあふれています。兄弟姉妹、良いことだけではなくマイナスの時も感謝する、このことは説教で何度も語りました。皆さんの人生でどんな些細なことも神様の支配、見ての中にあり、神様が関わっておられない、ご存知でないことは一つもありません。その神様があなたの起こること、万事を益と変えますと、そう言っておられます。私たちの信じる神様は死人をよみがえらせ、無から有を起こされるお方、どんなマイナスもプラスに変えてくださいます。今のあなたのマイナスは将来のプラスです。この感謝の祈りが エウカリステオというですね、ギリシャ語、感謝するということ。そして祈りの第三が、これデオマイと言います。でこれは願うことです。ピリピ人への手紙4章の6節にはこう書いてあります。私だけ読み出します。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。あなた方の願うことを神様に申し上げなさいですね。子供が親に願うように、神様どうぞこうしてください、ああしてくださいと願うことはちっとも構いませんしですね、求める祈りは神様も聞き入れてくださいます。また自分のためばかりではなくですね、他の人の必要や問題のために祈る、これを取りなしと言います。世界最大の取りなし手と言われるですね、イギリスのジョージ・ミューラー、彼は5人の人のためにですね、祈りました。どうぞ彼らの救いのために祈りました。1人目は祈り始めて5年目に救われました。10年目に2人、 救われ、計3人。25年後に4人目が救われ、残りの人は三浦が天に召されて数ヶ月後に救われました。その友人のために52年間祈ったということ。いつ主が答えてくださるか分かりませんが、求める祈り、取りなしの祈りは主は聞き入れてくださいます。しかし多くの場合、私たちの祈りはこれしてください、あれしてくださいとですね、もう求めるばっかりの祈りをしています。ですね、しかし兄弟姉妹、これは大変、祈りは祈りですが、幼稚な幼い祈りです。なぜなら神様は皆さんが求める前からもうあなた方の必要なものはご存知であると、準備が終わってあると書いてあり、神様が準備しておられるものはいつもベスト、一番良いものをもう準備しておられるからです。だからこれください、あれくださいばっかりの祈りはですね、もうちゃんと準備しているからと神様おっしゃってますのでですね、その祈りばっかりするのは幼稚な祈りですね。ですから神様はですね、もう天地創造の時、兄弟姉妹たちのために準備してくださっている一番良いものを今日もイエス様与えてくださいとですね、求めて受け取っていけば良いのです。神様はイエスキリストを信じて神の子となった愛する皆さんのために、もう一生涯ですね、必要なものは全部ですね、もう備えておられます。このことを知ることは本当に巨大幸いです。皆さんがこの地上にもぎゃーと生まれ誕生したその時には、もう皆さんが亡くなる、天に召されまでの一生分の必要はもう全部神様の時点ではですね、もう準備が終わっています。全部終わっています。あとは神様、私のために、家族のために、天のお父様が用意しておられるものを今日も一日与えてくださいと祈ればよいのです。主の祈りにも、日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈りなさいと書いてあります。神様は一遍には見せられないんです。毎日与えてくださるからですね、毎日今日も与えてくださいと祈りなさいとイエス様はそうおっしゃっており、神様のところでは皆さんの一生涯の分はもう準備済みですですね。どうぞその良きものを受け取ってください。そして第4の祈りです。プロセオコマイと言います。プロセオコマイ、これは実は祈りとしか訳されていません。祈りという言葉はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書の中に70回出てきます。でこの前の3つがですね、19回で、このプロセオコマイという祈りが51回出てくるんです。圧倒的にこの祈りが多いんです。 70% 以上です。ではこのプロセオコマイとはどのような祈りなのでしょうか。一箇所聖書を開きます。マルコの11章を開いてください。24節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ではお立ちください。マルコ11の24を読んでください。
だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。皆さん、この聖書の言葉にアーメンですか。あなたが祈ったものは何でも全部与えられてきましたか。アーメンですか。与えられないことは一度もなかったですか。どうでしょう。まあ実はここで祈って求めるものは、この祈りというのはですね、ここにですね、プロセオコマイとこの4番目の祈りが使ってある、この言葉なんです。祈って求めるものは何でもすでにですね、受けたと信じなさい。皆さんどうでしょうか。 皆さんがクリスチャン生活において祈って求めたものはもう何でも与えられたでしょうか。むしろいくら祈っても願っても叶わなかった与えられなことがあまりにも多いんじゃないでしょうか。多くの場合あなたが信仰が足りないからだと祈りが足りないからだと言われてきたんじゃないでしょうか。ですね。どんなに祈っても叶わないことだってあるでしょう。でイエス様は嘘をおっしゃってるのでしょうか。そんなはずはありません。問題はこの祈りがどんな祈りかということなのです。この祈りのですね意味を知ればわかるのです。もう一箇所聖書を開きます。マタイの14章を開いてください。大鶴兄弟、マタイの14章の23節を読んでください。
群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。
これはイエス様です。22節、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こうに岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまい、群衆を返した後で祈るためにイエス様は一人で山に登られたと、こう書いてあるんです。でこの祈るための祈りもですね、この4番目のプロセオコマイという言葉が使ってあります。はい、イエス様はどういう祈りをされたんでしょうですね。ここでイエス様は何を祈られ、どのように祈られたのでしょうか。イエス様はユダヤ人としてモーセの律法の中で生活をされました。つまりイエス様はユダヤ教徒でした。ユダヤ人の生活、律法の中で多くまで生活されました。ユダヤ人が特別にですね重んじていること、それは神様との対話、神との交わりです。そのユダヤ人たちが一番大切にしている御言葉が申命記にあるのです。はい、申命記の6章を開いてください。皆さんと一緒にお読みいたします。申命記6章の、で大鶴兄弟、4節から9節まで読んでください。
聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。
聖書を開いている人、少し長いですが一緒にお読みいたします。4節からです。はい、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。ここに聞きなさいイスラエルとあります。ヘブライ語でシェマーイスラエルというんです。シェマーとは聞けという意味です。シェマーイスラエル、これが説教のタイトルです。あなたの兄弟姉妹、あなたの言うことを聞くのではなく、イエス様がご主人、神様が主人です。主人の言うことを聞きなさい。 主人としもべの立場、私たちは主のしもべです。私たちが神様に対して何かを要求する立場にはありません。私たちは神様のしもべ、神様の道具で、このしもべをギリシャ語でドゥオロスというんです。これは奴隷という意味なのです。ですから、神様、私は何をしたらよいでしょうか、何をしたら神様はお喜びになりますか、というですね、神様の声を聞きなさいというのがですね、このシェマーイスラエルです。神の民イスラエルよ、イエス様の弟子たちよ、神の言葉を聞け、という呼びかけです。マタイ14章23節で、イエス様は群衆を返した後で祈られました。つまり、主なる神様の言葉を聞くために心を尽くし、神の言葉に耳を澄ませる、そのために一人で山に登られました。これがイエス様の祈り、プロセオコマイです。つまり、イエス様は神の声を、神様の言葉を聞くために山に登られたと聖書にあるのです。もう一度マルコ11章の24節に戻ってください。皆さんと読んだところです。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。だから、この祈りというのはどういう意味なのかですね。プロセオコマイ、心を開いて集中して神からの語りかけを聞くということです。イエス様がですね、語られることに嘘も偽りもありません。ひとたびイエス様がですね、皆さんに語られたことは必ずその通りになります。この天地が滅びても私の言葉を滅びることがないとおっしゃいました。キョレシマ、よく聞いてください。ですから、神様の語りかけを聞く、この祈りがプロセオコマイということなのです。ひとたび神様からの語りかけを聞いたら必ずその通りになります。だから、そのことを受け止め信じなさい。そうすればですね、その通りになります。あとはそれがなるかならないかは時間の問題なのです。神様は時間を超越して働かれますから、すぐ働かれることもありますし、先ほどジョージ・ミューラーの祈りのように5年後10年後に働かれることもありますけれどもですね、必ずその通りになります。神様が一旦語られたら、ですから祈って求め祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。ひとたび神様からの御声を聞いたらそのことはなると信じなさい。そうすれば必ずなりますということです。この祈るというのはシェマイスラエル、神からの語りかけを聞けという意味です。まとめますと、福音書に語られている祈りは4つの言葉、ギリシャ語に訳すことができ、第一、エウロゲオ、褒める、主を賛美するという意味。第二、エウカリステを、感謝するという祈り。第三、デオマイ、お願いし、取りなすということ。そして第四、プロセオコマイ、神の語りかけを聞くとなります。そしてこの第四の語りかけを聞くというですね、祈りが、新約聖書70回のうち51回使われているということです。つまり祈りの 70% 以上はシェマーイスラエル、神の語りかけに耳を傾け、神の語りかけを聞きなさいということです。で、これが祈りの意味なのです。さて、皆さんの祈りの生活はどうでしょうか。確かに皆さんは主なる神様を褒めたたえ賛美します。感謝を捧げ願い取りなしをするでしょう。しかしながら、静まって心を開き思いを集中し、イエス様、あなたは私に何を求めておられますか、何を語ろうとしておられますか、 神様からの語りかけを聞いているでしょうか。しかも祈りの 70% 以上をこのことに費やしているでしょうか、ね、教会の7つの本質のですね、2番目は参加です。この教会では皆さん一人一人がイエス様の弟子であり万人祭司であると語っています。つまり一人一人が教会においてもこの世日常生活においても神様の御心を行い神と人に仕える祭司ですということです。で、参加というのは神の御心に参加すること。しかし神様の御心が分からなくてどうして参加することができ、万人祭司になることができるでしょうか。それはただシェマーイスラエル、神様からのあなたに対する語りかけを聞く以外にありません。ではどうしたら神様からの語りかけを聞き御心を知ることができるでしょうか。最後に4つのポイントでそのことをお話をいたします。まずはじめに一つの兄弟姉妹前提があります。それは兄弟姉妹皆さんが私は神様の御心を行いたいと思っているかどうかということです。イエス様が言われることなら何でも従いますと決心することです。神様は従う心のない人には語られませんですね。神様はご主人です。神様の言葉は絶対であり、あなたが選択するような参考意見ではないのです。私の言葉に従うか、これがもう条件です。で、従う心のない人には神様は語られません。それは神の言葉が虚しく地に落ちてしまうからです。これが前提です。そして皆さんが従う心を持って神様の前に出るときですね、神様はさまざまな方法で語られます。たくさんありますが4つ申し上げます。第一、この第一がこの神の御言葉聖書を通してです。ですから聖書を繰り返し繰り返し読んで神の御言葉を心の中にたくさん蓄えてください。聖霊様はイエス様が語られたことを思い起こさせてくださるお方と聖書にあります。ですから皆さんが心にたくさん蓄えている神の御言葉の中から聖霊様が今あなたに語る言葉はこれですよ、一つ積み上げてですね、聖霊が思い起こさせてくださるということです。ですから御言葉をたくさん蓄えているとその中の一つの御言葉が強くあなたの心の中に思い起こさせられることによって神様の語りかけを聞くことができます。これが最初。2番目はあなたの思いです。神様はですね、ご自分の御心を皆さんの思いの中に入れてくださいます。しかし思いにはですね、自分の思いもありますので見分けることが必要です、ね、はい、神様の思いが来るとですね、心に平安が来ますですね。胸騒ぎはしません。心に平安が来ます。そして神様の思いはですね、こう燃え上がったり消滅したりこう繰り返ししません。いつまでも続きます、ね、消えないのです。神様の人間の思いはですね、非常に強くなったり消えたりしますけれども、神様の思いはもう消えません。ずっと思いが来ます。そして神様からの思いは皆さんだけではなくですね、全体の益になるように神様は思いを与えてくださいますですね。つまり自分だけ益になるようなことはですね、神様の思いではありません。例えば宝くじを買う思いが来たとしますね、そうすると神様は何に使いますかとおっしゃるわけですですね。自分のためだけに来た思いは神様のことからではありませんですね、はい。はい、3番目ですね、神様の御声の、神様の御声を知る3番目、環境の印と言います。 つまり皆さんの周りの身の回りに起きることを通して神様は語られます。でヘブライ語でですね、言葉という言葉をダーバールと言いますが、これは出来事という意味もあります。つまり神様は出来事を通して語るということです。私たちに語っておられます。私たちの周りはですね、神の言葉、神様からの語りかけに満ちています。ですから何かが起こったら、そのことを本当にですね心の耳を澄まし、目を凝らして、神様はこのことを通して何を私に語ろうとしておられるのだろうかとですね、神様の語りかけを知ってください。出来事の中で語られるですね、神様の語りかけを聞きましょう。30周年記念礼拝に来られた藤井恵子先生、さまざまな試練を通られましたが、何かが起こった時、なぜですか、なぜですかと私は言いません。神様、このことを通して私に何を教えようとしておられるのですか、何を語ろうとしておられるのですか、神様は何のことのためにこのことを起こされたんですか、そのように神様に伺いますと、そのように言っておられました。兄弟姉妹、昨今私たちの周りにはもういろんなですね、事件や事故が起こります。神様は、私たちはなぜこんな事件が事故が起こるのか、子供たちがね、痛ましく本当に殺されたりするのか、なぜなぜなぜと言いますがですね、そのなぜはですね、兄弟姉妹、私たちにはわからないのです。しかしそのことを通して神様が私たちに語りかけておられる、語りかけがあることを知ってください。このことは何のために起こり、神様はこのことを通して私たちに、この日本の国に、日本の民に、人類に何を語ろうとしておられるのですか、神様からの語りかけを聞いてください。そして4番目ですね。その前に、ここに 3.11 だ、大震災が起こってもう7年以上経ったんですけれども、その災害の中で被災者のお証しですが、この人はカトリックの信徒さんですけれども、神様になぜなぜとは問いませんと、このことを通して私たちの歩みは本当にですね、変えられたんだと、で神様は私たちに語ってくださったと、その内容のことが書いてあります。そして第4番目は、何といっても神様の前にですね、出て静まることです。一箇所聖書を開きます。詩篇46篇を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。ではお祈りください。詩篇第46篇の10節11節を読んでください。
やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。ここのやめよというのはヘブライ語です。ですね、ラーファーという言葉で、その問題について手を離しなさいということです。その問題についてですね、話しなさい、つまり神様に委ねなさいという意味です。自分の力や考えで何とかしようとするのはやめなさいという意味です。その問題からあなたは手を離しなさい。自分で何とかしようとせず、神様の手に明け渡し委ねなさい。この忙しい時代にあっても手を休め、神様の前にですね、静まりなさい。現代の私たちの問題はですね、 多くのことに気を使いすぎ、神様の前に静まる時がないということです。あたかもマルタのよう、もう多くの人はもう電車とかになるともうスマートフォンばっかりこう見てから一生懸命ですね、やめなさいって、そして主の声を聞きなさいと、それが神様のですね声なんです。神様は魚礼姉妹が一生かかってもできない仕事を瞬間になすことがおできになりますですね。神様の御心はいつも最善だしですね、神様の御言葉に従う、御声を聞いて従うことほど幸いな人生はありません。私たちの神様はもうなんとなんとなんと素晴らしいお方でしょうと、あなたは御声に従ったときいつも思いますですね。大切なことはシェマイスラエル、手を離して静まって神様の前に出、心と耳を開いてイエス様が語りかけてくださるそのことに集中することです。神の語りかけを聞くことです。神様の御心ほど素晴らしいものはありません。兄弟姉妹、どうぞ主からの語りかけを聞き、御心を知って主に従うものとなってください。これこそがイエス様の弟子であり万人祭司の姿だからです。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こしてください。新約聖書はギリシャ語で書いてあります。ギリシャ語では祈りと訳せる言葉が4つあります。その4つについて説明しました。祈りの第一は褒める主を賛美するということです。皆さんは今朝も賛美をしています。2つ目はですね感謝するということです。私たちの周りを見るとき、私たちは本当に感謝することで満ち溢れています。3つ目はですね、願うとか取りなしをするということでした。しかしこれは全体の中のですね3分の1も書かれていませんね。それ以上にたくさん書かれているのがですね静まるということです。神の声を聞くということです。イエス様も神の声を聞くために山に登られました。一旦神様が語られたことは必ずその通りになります。神様の御心ほど素晴らしいものはありません。どうぞ静まって主の御声を聞く、主の前に静まる兄弟姉妹となるように、どうぞ今あるものからしばらく手を離して主の前に委ねてください。そして御心を知り従う兄弟姉妹となり、私たちのイエス様はもうなんとなんとなんと素晴らしいお方でしょうと、主を褒めたたえる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によってお祈りいたします。では1分間自分の口で今日の御言葉を覚えて、感謝の祈り、決心の祈り、どうぞ主の前にめいめい告白してください。祈ってください。天の父様。